皆さんこんばんは。オープンデー会へようこそお越しくださいました。今日もですね、皆さんと共にこうして、賛美ができることを嬉しく思います。賛美は、いつでもどこでもできるものですけれども、やっぱりこうしてこうやって皆さんで、一つのところに集まって同じ神様を見上げて共に大きな声でこうやって、音に包まれながら賛美できる恵みを本当に味わいたいと思っています。今日は、私たちのために本当に命を投げ出して、救ってくださった私たちの神様、救い主だと心から、受け入れるときに本当に心から溢れてくる賛美を持って皆さんで、大きな声で賛美できたらなと思っていますので、皆さん元気に一緒に賛美していきましょう。それではご無理でない方はお立ちください。1曲目に、死を打ち破りを賛美したいと思います。
イエスは主、イエスは主、イエスは主、救い主。イエスは主、イエスは主、イエスは主、救い主。
メッセージの前に子羊イエスにという賛美を持って、私たちの神様を賛美していきましょう。 今日ここに私たちを招いてくださり感謝します。今日も私たちはあなたに賛美を捧げます。また私たちの救い主であり、私たちがどんなところにいても何をするにしても私たちを支え励まし、あなたの道に導いてくださいます。私たちがこれから何があったとしても、あなたを救い主であると賛美することをやめることがないように、どうぞ私たちの心を強く持たせ、あなたを賛美するものへとどうぞ変えてください。今日のメッセージからあなたの語りかけをたくさん受け取りたいと思います。どうぞ私たちの耳を開き、目を開き、心を開き、あなたの言葉を受け入れるようにしてください。この礼拝をあなたに委ね期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝へようこそいらしてくださいました。皆さんを心から歓迎いたします。それでは御言葉を共に読んでいきましょう。今日の御言葉はマタイの福音書の21章1節から11節となります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。スクリーンの方にも出ますのでどうぞご覧になってください。マタイの福音書の21章1節から11節、御言葉をお読みいたします。さて一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとのベテパケまで来て来た。その時イエスはこう言って二人の弟子を遣わされた。向こうの村へ行きなさい。そうすればすぐに老婆がつながれていて、一緒に子老婆がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐに渡してくれます。このことが起こったのは預言者を通して語られたことが成就するためであった。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方でロバに乗って、ニロバの子であるコロバに乗って。そこで弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを連れてきて自分たちの上着をその上にかけた。そこでイエスはその上に座られた。すると非常に多くの群衆が自分たちの上着を道に敷いた。また木の枝を切って道に敷く者もいた。群衆はイエスの前を行く者たちも、後ろに続く、後に続く者たちもこう言って叫んだ。ホサナ、ダビデの子に、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、ホサナ、糸高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、途中が大騒ぎになり、この人は誰なのかと言った。群衆はこの人はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言っていた。御言葉は以上となります。今日のオープン礼拝ではすごく久しぶりになるんですけども、皆さん覚えてるでしょうかね。イエス様に出会った人々というテーマを持ってこのマタイの福音書を読んでいきたいと思います。私たちの救い主であり神様の一人どごであるイエス・キリストは人としてこの世に来られました。まことの神でありまことの人である、それがイエス・キリストなんですね。そしてこのイエス・キリストはたくさんの人に出会って福音を語られました。実はこのイエス様に出会った人というのはとってもたくさんいるのです。さてこのイエス様に出会った彼らは一体どういった人だったのでしょうか。そして彼らはイエス様に出会ったことによってどのように変えられていったのでしょうか。もしくは変わることがなかったのでしょうか。さらに 彼らとイエス様の出会いが今の私たちに伝えてくれることは何でしょうか。そのことを皆さんとこのテーマを持って考えていきたいと願っています。さて、このマタイの福音書の21章ですけども、このマタイの21章からですね、イエス様はいよいよ十字架への道を進まれることになります。イエス様は十字架の上で苦しみを受け、死ぬために旅を続けられるわけです。その始まりがこのエルサレムに入っていくことでした。この時のエルサレムには杉越の祭りというもののために本当にたくさんの人が集まっていました。一説にはこの時エルサレムに約250万人の人がいたとも言われています。彼らはエルサレムでイエス様に出会います。そして彼らは今出会ったイエス・キリストを賛美しているんですね。彼らはなぜこのロバに乗ったイエス・キリストを賛美しているのでしょう。そもそも主を賛美するということはどういった意味を持つのでしょうか。御言葉から確認したいと願います。それでは6節から9節の御言葉をもう一度お読みいたします。マタイの福音書21章6節から9節です。そこで弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。そこでイエスはその上に座られた。すると非常に多くの群衆が自分たちの上着を道に敷いた。また木の枝を切って道に敷く者たちもいた。群衆はイエスの前を行く者たちも、後に続く者たちもこう言って叫んだ。ホサナ、ダビデの子に、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、ホサナ、いと高きところに。イエス様はロバに乗って非常に多くの群衆がいるエルサレムへと入っていきました。ロバです、皆さん、ロバ。イエス様はロバに乗ってたんですね。ここで当時の馬とロバの用いられ方の違いをちょっと整理しておきましょう。この時代、馬は主に軍事目的で利用されていたといいます。戦の時に軍隊が乗る生き物としてこの馬が用いられていたんですね。当然軍を指揮する指導者や王様といった存在もまた馬や馬が率いる馬車に乗り戦場へと出ていきました。馬をどれほど所有しているかによってその国の戦力は大きく左右されていたんですね。王様が乗るものといえば馬であり馬車でした。それに比べてロバという生き物はですね、荷物を運ぶために主に用いられていました。人を乗せることもほとんどなかったそうです。荷物を運ぶためにこのロバを用いていたんですね。もちろん戦に出ることもなく人々の生活の中で荷物を運ぶという役割を担っていました。馬力も速さもなく荷物をゆっくりとした足取りで運ぶ、それがロバという存在だったんですね。間違っても王様が乗るようなそんな生き物ではなかったのです。イエス様はそんなロバに乗って移動されました。荷物を運ぶためのロバ、その上に乗っているイエス様、 エルサレムの人たちはイエス様のそんな姿を見ます。すると奇妙なことが起こりますね。イエス様の乗ったロバが通る道に人々は上着を脱ぎ敷きました。ある人は木の枝を切って敷いたとあります。彼らはこれからイエス様が通る道を整えていたのです。非常に多くの人がイエス様のために道を備えていました。自分の上着や木の枝を持ってです。イエス様はロバに乗っています。とても王様には見えません。しかし彼らはそんなイエス様のためにロバに乗った王様のために道を整えます。道を整えるだけではなく、このイエス様を賛美するんですね。ホサナと。五節の御言葉です。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方でロバに乗って、ニロバの子であるコロバに乗って。彼らはロバに乗ってエルサレムに入ってくるこの方こそが自分たちのまことの王であるということを知ったのです。このロバに乗る方こそが自分たちの王に違いないんだと。この方こそ私たちの賛美を受けるにふさわしい方なんだと。その確信によって彼らはロバに乗ったイエス様のその道を整え賛美をしているのです。馬に乗っている王様という存在は軍事力によって自分の民を守るかもしれません。また馬に乗っている王様は政治によって自分の民を導くのかもしれません。しかしそんな王様によって本当の意味で救われる人がどれだけいることでしょうか。生活を安定させることまではできるのかもしれません。しかしその心や魂まで救うことのできる馬に乗った王様がどれほどいるでしょうか。そんな王はいません。馬に乗った王様にそんなことはできないんですね。ロバに乗った王様、柔和な方であるイエス様以外にはそんなことはできないんですね。ではここでちょっと考えてみましょう。なぜイエス様なのでしょう。なぜイエス様が救い主となられるのでしょうか。なぜロバに乗った方が誠の王様として賛美されるべき救い主となることができるのでしょうか。一箇所聖書を確認いたします。イザヤ書の42章1節から4節の御言葉です。イザヤ書の42章1節から4節。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。彼は叫ばず言い争わず、通りでその声を聞かせない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを執り行う。衰えずくじけることなく、 ついには地に裁きを確立する。島々もその教えを待ち望む。この御言葉はイエス様について予言されている箇所とされています。ここにはイエス様の特徴がいくつも出ているんですね。まずこの御言葉はイエス様が裁きを行う方と言います。裁きです。裁きとは道や正義というような、そんな意味で用いられる言葉です。ここでの裁きとは神様が示す正しく進むべき道のことを言います。イエス・キリストがこの世に来られたことにより、闇の中にいた人が光を見ます。道に迷っている人が正しい道に進んでいくことができるわけです。苦しみの中でもがいていた私たちが、イエス・キリストがもたらす裁き、イエス・キリストが示す正しい道を進むことによって救われていくんですね。暗闇の中に差し込む一筋の光、それがロバに乗った王様イエス・キリストであるというんです。また続けてみますと、イエス様は叫ばず言い争わない方であると言います。このように目を向けてみますと、一見して救いに見える、自分を救ってくれる存在に見えるのものはたくさんあります。そしてそれらは例外なく大きな声で自分を主張するんですね。馬に乗った王様がそのいい例かもしれません。私こそがあなたを救うんだと大きな声で主張します。しかしロバに乗った王様イエス様は大声を上げてご自身を主張することはありません。へりくだった謙遜な方がイエス様だからです。神であるのに人となられるほどのへりくだりをイエス様は見せてくださいました。神が人となる、これ以上ないへりくだりですね。傷んだ足のような、くすぶっている刀身のように弱っている民であっても、愛し包み希望を与える王、それがロバに乗っている王様であるイエス様なんですね。さらにイエス様は衰えずくじけない方であると言います。イエス様は決して失敗せず衰えない方、諦めない方なのです。この世に、この世の民に神様が示す正しい道を伝えることを決して諦められません。私たちを何としてでも救うんだというイエス様の熱心ですね。イエス様は闇の中にいる者の手を決して離されない方であると言います。新約聖書の4つの福音書を見ますと、イエス様の生涯が記されていますが、そこにはイエス様が出会ったたくさんの人々が登場します。その中で私たちの目を引くのは弱っている人、苦しんでいる人たちです。医者から見放された病人も、嫌われ者の主税人も、重い罪を犯して差別を受けていた罪人であっても、イエス様は彼らを救われました。イエス様は何としてでもそんな人々を救われたんですね。そしてそれは今の私たちにも 同じことが言えます。どんな人であってもイエス様に救いを求めるなら、イエス様は決して諦めない熱心を持って、その求めに必ず応じてくださいます。ロバに乗った王様であるイエス・キリストは、私たちのそのままの姿を受け入れてくださいます。私たちが弱いということも知っておられ、私たちが罪深いということも知っておられ、罪から抜け出す力もないということも知っておられるからこの世に来られたのです。第二コリントの五章二十一節の御言葉です。第二コリント五章二十一節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。裁きを行う方、正しい道を示されるイエス様、希望の光となったイエス様、ご自分の民を愛されたロバに乗った王様であるイエス様、イエス様は私たちが受けるべき罪を受けるべく十字架への道を進まれました。神様から離れ神様に背き、不従順の中で死ぬ存在であった私たちのために身代わりとなってくださった方、それがロバに乗った王様であるイエス・キリストなんですね。イエス様以外に私たちを救うことのできる存在などいないんですね。だからこそ私たちはイエス様を賛美するんです。エルサレムの人たちはロバに乗ったイエス様を見て、誠の救い主、誠の王様を思いました。彼らの心は救いの希望であふれたことでしょう。それから賛美するんです。ホサナと、イエス・キリストを救い主として、誠の王様として受け入れた人からあふれ出るのがホサナという賛美なんです。マタイの福音書21章9節の御言葉です。群衆はイエスの前を行く者たちも後に続く者たちもこう言って叫んだ。ホサナ、ダビデの子に祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、意図高きところに。イエス様の行く道にも、イエス様の通った道にも賛美が溢れました。ホサナ、ホサナ、私たちを救われる誠の王様に祝福あれと。そこにいた人たちの賛美はやむことを知りません。他の福音書の同じ記事の箇所を見ますと、パリサイ人がイエス様に来て言うんですね。彼らを黙らせてくれと。それでも彼らはやみません。やめません。やめることができません。イエス様はそこで言うんですね。彼らがもし黙っているならば、道角の石が賛美をしだすんだと。イエス・キリストを、イエス・キリストを救い主として受け入れるならば、賛美せざるを得ないんですね。このホサナという言葉にはもともとお救いくださいという意味がありました。お救いくださいです。このお救いくださいという言葉が 賛美として用いられていたんですね。お救いください、この言葉から分かることは2つですね。この賛美をする者たちに苦しみがあったということです。救われなくてはいけない、そんな状況にあったことです。そしてイエス様に自分たちを救う力があるということを信じていたわけです。彼らがこの時どんな苦しみの中にいたのかは詳しく知ることはできません。本当にたくさんの人がいたから、それぞれの苦しみを覚えていたことでしょう。そんな彼らはホサナと賛美するほどの救いを求めていました。そして今自分たちの目の前をロバに乗って通るこの方にこそ自分たちを救う力があるんだということを確信していたわけです。イエス様を知り、イエス様がどんな方であるのかということを信じて、そのイエスの救いが自分に与えられているんだということを確信するときに、賛美があふれ出て、賛美をやめることのできない彼らの姿を見ることができるんですね。これこそが賛美だと思うんです。これこそが賛美だと思うんです。賛美しなくちゃいけないから賛美する、礼拝に出てるから賛美する、イエス・キリストを信じていると告白したから賛美する、違うんですね。イエス・キリストの救いが私に与えられた、嬉しくてしょうがない、その喜びがあふれている、だから賛美が出るんです。私の母が生前よく賛美を歌う人だったんですけども、よくキリストには変えられませんという聖歌をよく歌ってたんですね。母は本当にことあるごとにこの歌を歌っていました。なかなか歌詞が覚えられないようで、それでも時たま鼻歌でふんふんふんふんって、そんな歌を歌ってる、そんな人だったんですけども、ある日あまりにもよく歌って、ずっと歌っているので、なんでそんなに歌ってるのって聞いたことがあるんですね。そしたら母はつい出ちゃうのよって、そう答えたんです。歌いたいからじゃなくて、つい出ちゃうのよって。今日もまた主の愛が注がれている、そう思うと出てしまうの。今日もまた家族が一緒にいることができる、そう思うと賛美が出ちゃうんだ。今日もまた主が私と共におられる、その事実を確認すると賛美が出ちゃうの。これが賛美ではないでしょうか。主が共にいる喜びがあるから出るものが賛美ではないでしょうか。以前ある牧師先生がですね、賛美をこういうふうに表現したんですね。賛美は歌ある祈りだと。メロディーのついている祈りこそが賛美だと。賛美の歌詞に自分の思いを乗せて主に捧げるのが賛美であると。まさにその通りではないでしょうか。私たちは今日も明日もこれからも主と共に歩むものです。主と共に歩みたいと願うものです。そんな私たちはいつ 賛美をするのでしょうか。そんな私たちの口から出る賛美は心からあふれ出るものでしょうか。今私たちは私たちの救い主を知りましょう。今私たちは主を知ったエルサレムの人々のように賛美を捧げましょう。ロバに乗った王様イエス・キリストを信じ、救い主を信じ、自分の救い主として受け入れ、その喜びがあふれ賛美を口ずさむ、そんな私たちとなることを祈ります。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたが今日も私たちと共におられることを感謝します。あなたが私たちに愛を降り注ぎ、イエス・キリストをお与えくださったことを覚え感謝いたします。神様、どうかこの弱い私たちの心の中にあなたの愛を受けている、イエス・キリストの救いを受けている喜びにあふれることができますようにお導きください。馬に乗った王様に頼るのではなく、ロバに乗った王様であるイエス・キリストを賛美する私たちとなりますように、どうぞお導きください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しばらくその場所で祈りの時を持ちます。
それではメッセージに応答して賛美しますを歌いたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
休みなく動き みします麗しみな、その皆イエスキリスト、
本日のオープン礼拝の最後にその非全世界画を賛美したいと思います。本当に全世界の一人一人が神様を見上げるその時を期待して心から賛美できたらと思います。一緒に賛美していきましょう。
させたまえ偉大なるその計画、天が開き光が満ち、シオンの上にとどまる、救いの御業天地を覆い、喜びの歌響かせ、その聖域は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる、
その日です、海岸
せたまで偉大なるその計画、天が開き光が満ち、シオンの上にとどまる救いの御業、天地を覆い喜びの歌響かせ、その聖域は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる、その日でしたいな、この日全世界が主の皆高く掲げる、叫べ、おのおイエスにされるや、栄光とはにあれ、おのなる、おのおなる主イエスに、その日全世界が主の皆高く掲げる、叫べ、おのおイエスにハレルヤ、栄光を永遠にある、
これで本日の訓練会を終わりにします。交わりの時間、良き交わりの時間を持てたらと思います。